普通のじいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス。はい、この放送は幸せ最適化グツイがわからんもんわからんとはっきり言いましょう。その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに気づくための知識や技術、考え方などを私の実体験を交えて紹介している放送です。今回は、本筋というか、なんだっけまあ、幸せに気づく、系の話で、体の緩め方がわからんというテーマでお送りします。また仮タイトルなんですけど、今日実は健康診断、検診に行ってきまして、まあ、特に当日分かる範囲での異常などはなかったんですけど、まあ、後日便潜血やら、尿やらなんかの、結果が、あと胃内視鏡はまあなかったのかな、送られてくるとは思いますけど、まあ、そういうことでちょっと体というか健康に関する、話を、してみたいと思います。まあ、体の緩め方とは何ぞやって、まあ、このきっかけになったのがですね、まあ、妻が教えてくれたんですけど、連動塾っていう、連動は、あれ、連ってなんだっけと、練習の連じゃなかったような気がするんですけど、道はお堂とかの道ですよね。寺とかって、何冠あれ。常にとかの常と一緒、同じ冠のあれですね。の道。口、中に口書いて、土書いてっていう、連動塾っていうのがあってですね、その連動塾の塾長さんが教えてる、寝る前と起きた後、直後にこう、やるといい、5分ぐらいでできるかやるといいよっていう、体のまあ、歪みの取り方みたいな、まあ、伸ばし方というか、ほぐし方みたいなやつなんですね。まあ、その中の一つで、その、全部で3つその動作というかね、まあストレッチみたいなのがあるんですけど、ヨガのような。その最後だったかな、まあ、出てくる額に両手で三角を作って、まあ、両手のひらを前に向けてですね、でこうなんていうかな私詳しくはないんですけど、ドラゴンボール Z とかでなんかこう、気候派だったっけな、なんかそういうのをやるときと同じような手のひらなんですけど、まあ、手のひらでこう、普通の三角形を作って、それを額に当てるっていう、で、体を緩める、深呼吸するみたいな、動作があるんですけど、その三角を作るっていうのがすごい面白くてですね、例えばその三角を作って額に当てると、体が緩むっていう話なんですけど、なんで緩むかはなんかよく分かってないみたいなんですよ。ただ緩む、多分気とかそういうのに絡むんだと思うんですけど、でこれに共通してるのが実は死に装束、白装束というか、死んだ時に三角の布をこう作るじゃないですか、 あれと同じなんですよね。こうあれやると死後硬直を防げるみたいな効果があるらしくて、それでこう白い布をね、三角の布を幽霊の、縁起が悪いとされるというかね、こう作るらしいんですけど、まあそれと同じ原理だということが語られてて、へーっていう感じだったんですけど、で実際にやってみるんですよ、それをね。やってみると、まあ、同じ体勢で、丸、輪っかを作って額の前に当てるのと、その三角を作って当てるのと違うっていうのが、まあ、その、連動塾の先生が、実験、実演してたんですけどね。実際やってみたら、本当に違うんですよ。丸でやると、なんか、なんていうかな、こう、まあ、あぐらをかいたような状態で、斜め前に前屈するんですよね。で、まあ、左に作るんで、ちょっとね、こう、不格好な体勢になるんですけど。そして、こう、肘をこう、地面に、床にね、前方の斜めにつけようとする そうした時に丸だときっちりつかないけど、三角だとこうつくんですよ、肘がね。なんか慣れただけだろうと思って何回か繰り返してみたんですけど、三角やってしっかりついた後に丸でやってみるけど、やっぱ丸だとつかないんですよ。びっくりするけど、皆さんちょっと実演してみてください。あの動画、 YouTube のその連動塾の動画リンクはね、あのこれを公開するポッドキャストというかブログというかのページに貼っておきますので、あの見ながらやってみてほしいんですけど、で、まあ、そもそもその三角を左に当てた時にですね、こうなんていうかな、こうざわざわするというかビリビリするというか、あのじわじわってなんかこう背筋というかね、肩あたりというかね、こうざわってこう気持ちよさが広がるんですよね。でこれって実はまあ体感したことない人からしたら、本当嘘みたいな不思議な、まあスピリチュアル的な話なんでしょうけど、まあ私結構スピリチュアリティというか、エレガントシンプリシティっていう本だったり、ニューアースっていう本だったり、あとは、今日誰のために生きるとか、その辺の本とかで、まあ、あとジョイか、とかで散々は、まあ、あの、もう体感して、それがなんかいいってことはすでに分かっているので、そのせいもあるのかもしれないんですけど、こう三角を額に当てた時にジジジザワザワってもう来るっていうのが分かって、あ、これで伸びるのかなみたいな。でかつ最近書籍のタイトル忘れたんですけど、美しい神社のなんとかだったかな、森誰先生だったかな、ちょっとファーストネームを忘れてしまったんですけど、今もそうなのか元なのか、獣医師であり ヨガを、やってる人であり、まあ、神社とかのすごい詳しい森井先生っていうんですけど、その森井先生の書いているその美しい神社となんとかみたいな本の中に、こう、まあ、ヨガというかその仏教だっけ、ヒンドゥー教ではなかったと思うんですけど、まあその心を表す人間の体というかね、頭のてっぺんからマナス、ブッディ、アハンカーラ、チッタっていう、そして最後にその包まれてるシンガっていう、まあ内在心とかいうのがあるらしいんですけど、人間のその神のに近づく部分というか、その内在心と主心、外在心というか、その主心を統合させるためにいろいろなこの手指の使い方とかポーズとか、まああるいは神社とかいうのがそういうのを機能させるためにあるみたいなのが語られてる本なんですけど、これも一応リンクを載せておきます。すごい深い話です。で、その何が言いたかったかっていうと、その何が言いたかったんだっけ横道にそれすぎて忘れましたが、そのマナス、ブッディあたりでなんか言いたかった。そうそう、マナスっていうのがそのちょうど脳のてっぺんにあるところで、すごい自由でその解き放たれた時にこう開くみたいな、そういう機能があるんだったな。で、ブッディはもっと思考とか、あの論理的思考とかそういう話だったと思うんですけど、そのマナスのところにちょうど多分その手のひらの三角、冒頭から言ってるこの伝道塾の先生が言った手のひらを三角合わせるあの幽霊マークですよね。白い布で作るあれと、あれの形のがちょうど合ってるから、そのマナスにこう響いてる、つまり自由になるみたいな、なんかそんな関係があったのかなみたいなことを考えたんですよ。で、まあこの手のひら三角に合わせるこの連動塾での先生が言ってたのは、体緩める話は以上なんですけど、まあ、体を緩めるというか、まあ、心を緩めるというか、緊張の緩め方みたいなのをついでに話していこうかなと思うんですけど、まあ、自己流ではあるので他の皆さんにこれが有効かは分かんないんですけど、まあ、ちょっと試してやってみてください。私がやってるのはどちらかというとその体の動作というよりは、まあ心の使い方というか感じ方、まあ気の持ちようみたいになるんですけど、ですね、そう、前から、惨めさを受け入れるとか言ってるように、その、 例えば緊張を解消する方法というかね、むしろ緊張をなんか味方につける方法みたいなのでですね、結論、緊張を許すというか、緊張している自分を認めるっていう方法があるんですけど、皆さんこう緊張しがちな人は多分緊張するのはいけないことだとか、そのなんかどうしようどうしようみたいにこうなると思うんですけど、まずその緊張していること自体になんかダメだダメだとかダメだし、それを緊張は悪だとして言ってるなら、もういっそそれを認めてしまえばいいというところなんですよ。まあこれは難しいとは思うんですけど、だから緊張した、またどうしよう、いやいやそんなことはないとか言って、あの何、強情を張るというかね、あの無理やりというか、こうなかったことにする、緊張ないことにするとか、いやいやこれは緊張じゃないんだみたいなをやってると、よりその緊張高まってしまうみたいな逆効果になるんですね。だから緊張してる、いや緊張するよね、それは大体緊張する場面なので、なんか、偉い人の前で話すとか、なんか大勢の前で話すとか、こう失敗するかもしれないところでなんか挑戦してるとか緊張すると思うんですけど、いやそのいや緊張するよねって、それは人間だしね、人間だものみたいな感じで、その緊張している自分を認めるんです。そうすると、まあ体の震えとかは未だこう起こってるかもしれない、体震えてたり足震えてたりするとかっこ悪いかもしれないけど、いやでもかっこ悪いしけど仕方ないよね、かっこ悪いのも自分だよねっていう、まあ仮になんかその自分は大人だからとか、あるいは何でしょう、ちょっとまあ私が男だからなんですけど、自分が男だからとか、その、ね、かっこ悪いみたいな、こんな場面でなんか緊張してガクガクしてかっこ悪いみたいなことを思うと、やっぱり、うまくできなくて、やっぱり自分自身をその弱い自分、まあ、ダメな自分はある種ちょっと認めるというか、あの卑下するんじゃないんですよ、こんな自分は、緊張する自分はなんてダメなんだとかやるのは良くないっていうか、やらなくていいんですけど、まあ緊張するよね、人間だしねっていう、ましてやこういう状況だしねみたいなのを許した瞬間から、ふっと、多分緊張するのってその手前なんですよね、実際にその緊張する場面の最中というよりは手前にそう思ってると思うんですけど、感じてしまうというか、その許す、緊張することを自分が緊張してるのを認めて許してしまうと、いざその瞬間、一番緊張を本当はするであろう瞬間に、なんか平気になるんですよ。これはもう試してもらうしかないんですけど、まあ一回ぐらいでね、そのうまくできるかわかんないけど、まあ緊張すること自体にこうちょっと、まあ怯えてというかね、ダメだダメだとか不安だとか怖がったりする、してる人がいたらちょっと試してほしいんですよ。で、まあ似たような話ではあるんですけど、もう一個あって、まあ私月に一回ほど、まあ友人たちとこう宅飲みというかね、あの理解をしてるんですけど、まあその時自宅からこう高知市の方に向かうので、なんていうか、まあ JR で向かうんですよね。で JR で向かう時に、見えない、ちょっと車が入り組んでるのでしばし止まっておきます。はいはい、中断失礼しました。なんだっけあ、そうそう、実家からその JR で向かうときに、やっぱ私どっちかというと人混み苦手なので、やっぱ知ってる人だったらいいんですけど、知らない人とまあ向かい合うじゃないですか、 JR とかね、あの電車に乗ると、それがまあなんていうかな、まあ目のやり場に困るって言ったら、まあその特別な時かもしれないですけど、やっぱりでもなんかどこを見ようかなとか、どういう風になんか言おうかなとか、まあ大体の人はそれが気まずいのかわかんないけど、まあずっとスマホ見てるとかなんですけど、なんか それはもうやりたくないんですよ。わがままですけど、私は。あの、今ここでやりたいので、景色見るとか、まあ、周りの何かをこう、今を感じながらこう、移動したいんですよね。まあ、たまにはスマホを見るんですけど。で、耳を塞いでるとなんかこう、どこについたのかわからなくなる時もあるので、怖くって、まあ、っていうのもあって、まあ、なるべくこう、自然にこう、過ごすように、今ここを感じるようにはしている。音楽とか聞くでもなし、スマホをあんまりずっと見るでもなし。でその時に、まあ、例えば、やっぱ、なんか、まあ、よくあるのが、やっぱ、周りとか、前に、向かいに、こう、連れ立って、何人か、二人とか三人とかぐらいで、こう、あの、ね、友人同士、知り合い同士で、こう、座ってたり立ってたり、まあ、話しているグループがいるとしたら、なんかやっぱそういうシーンって、私にとってすごい緊張するんですけど、なんか自分がすごい、心もとない、寂しいっていうより心もとないのかな。なんかこう、別に何もその人たちはしてこないのに、なんかこう、怯えてしまうみたいなとこあるんですよね。で、なんかこう、なんていうかな、こう、すごく意図的に目をそらしてしまったり、まあ、かつその、私自身があの、斜視っていうのもあって、私自身が実際見てる方向と、私の目の位置がずれてるので、その、どこ見てるかわかんないから、その、私は見てないのに、そっち見てるって思われることもあると思うんですよ、多分。人によってはあると思う。だからその辺が怖くって、なんか、どこ見ていいのかなとか、こう、やっぱりスマホ見ようかなとか思うんですけど、一旦その時に、さっきの緊張の時と一緒で、なんか、怯えている自分、あ、なんか、何が嫌なのか、何が怖いのかな、なんか、あ、なんか、変なやつだって思われるのが嫌なのか、なんかこう、降りるところを間違えたり、なんかその、マナーなりでこう、失敗してなんか責められるのが怖いのかなとか、それをあえてこう、まあでも、失敗するよねっていう風に認める?まあ、怖かったりもするよねみたいなのを認めると、意外となんていうかこう、肩の力が抜けてすっと、楽になるというか。なんか、勝手に、その、目の前にいる、集団のことを決めつけてた。いや、なんか、こっちのことをなんか、伺ってなんか、文句言ってるんじゃないかじゃないけど、なんかこう変に思われてるんじゃないかみたいなのを感じてたのが、スッとこう、いや、まあ、思われてもいいじゃないかって、ね。その、違う人だし、しょうがないんじゃないかみたいな感覚でいると、ふっと気が緩んでくるんですよ。こう楽になる。ただなんか、そのままに流せるみたいになるんです。という感じ方。体の緩め方ですね。というのを、紹介してみました。だいたい今回以上なんですが、頭からまとめると、連動塾のその、額に三角形を当て、手のひらで三角形を作って当てると、本当に物理的に体が緩みますよっていうこと。で次は、その心の持ちようで緊張の緩め方、恐れの緩め方みたいな、怖がるのの緩め方みたいなのを話してみました。皆さんもぜひ活用してみてください。今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。